もしもし、テレホン人生相談です、はい、今日はどんなご相談ですか？
今日は娘が不登校っていうところになりまして、
あ、はい、
はい、ご相談をさせてもらおうかなと思いました。
はい、あなたおいくつですか？
50です。
旦那さんは？
51です。
娘さんはおいくつですか？
13です。
13歳。
はい。
ご兄弟は他にいらっしゃいますか？
姉がいます。
お姉さんはおいくつですか？
高2です。
17ぐらいかな。
はい。
じゃあこの4人で暮らしてらっしゃって、娘さんが今中 1?2
です。
12ですか。不登校になっちゃった。
はい。
いつぐらいからですか？
3ヶ月ぐらい前ですかね。
何か原因とか思い当たることありますか？
女性の中でのうまくいかないのもあるのかなというのもありますし、
うん、
まあ、ちょっとお勉強も難しくなってきたのかなっていうところもありますし、はい、学校に楽しさを見出せなかったのかなっていうのがあります。
成績とかはどんな感じなんですか？
中の下ぐらいですかね、
うんうんうん、
はい。
あの、部活とかなんかやってたりするんですか？
そうですね、やってました。はい。でも今コロナで意外と少なくてですね、なかなか行けない状態でした。はい。
あ、そうですよね。学校生活もあんまりお友達もできにくい感じだったんですかね？
うん、それもありますね。はい。
うーん、なんか娘さんになんかその兆候というか、なんか暗くなったとか、なんかいろいろあったりするんですか？
まあ、やはりちょっとね、お腹痛いって言って朝起きれないとか、うん、そういう兆候はありました。
うんうん。で、もう全然学校行かなくなっちゃった。
そうですね、うんうん、はい。
で、あなたはその時なんて言ったんですか？
まあ、最初はね、なんとか行かせようとこう、うん、言いなさい言いなさいって言ってたんですけど、まあ、そういうふうに言っても、まあ、もう言えば言うほどそっぽ向くから、
うんうんうん、
うん、だから少し、じゃあちょっと休養しようかって言って、数週間後には、
うんうんうん、
あ、そうやってましたね。そうやってたらだんだんにこうちょっとずつ言うようになってきちゃったんですね。
言うようになった
っていうのは、その原因っていうか、うん、なぜ行かないのかって、最初2週間はちょっとわからなかったんですけど、
うん、やっぱ
そしたら、まあ、さっき言ったようなことをちょっとずつは、
お勉強とか、
まあ、女子の友達とか、やっぱ、うん、あんまりこうと学校自体がこう楽しくないのかなって、うん、はい。
いじめにあってるとこはないですよね？
それはないみたいなんですね。何回問いただしても、はい、
うんうんうん。じゃあね、うん、まだね、そのほら変なことになってたら嫌ですもんね。旦那さんは何ておっしゃってますか？
どうしたらいいのかなっていうふうには言ってますけども、うんうん、どうしたらこういうものはいいのかなってですね、うん、本人が行く気にならなければね。
じゃあ今ずっとお家にいるんでしょ
う？そうです、う
ん、はい。何してますか、お家で？
まあ、午前中は私茶碗洗いとか頼んでますし、
うん、あ、お手伝いするんだ。
お手伝いは頼んでますね、家にいるんだからね、うん、はい、うんうん、私は仕事なので。
あ、そうかそうか、
はい。
じゃあお母さんが仕事行ってる間、うん、お家のお手伝いをしたり、
うん、テレビ見たり、うんうん、タブレット見たりです。洗濯取り囲んでです、はい、それぐらいです。
洗濯もちゃんと取り込んでくれるんだ。それもお願
いしていくので、はい。
じゃあお母さんとのなんかうまくいってますね。
まあ、お母さんしかいないのでね、お話しするっていうか、まあ、ね、うん、唯一のやっぱり、はい、よく夕方帰るともう結構喋ってきます、
うん、あ、そうですか。
お話ししたくてね、日中お話できてないのでね、
うん、どんな話するんですか？
もうたわいもない話ですね、うんうん、お肌がこうだとか、髪の毛がこう切ってみたいなとか、
うんうんうん
うん、本当にもうたわいもない話を、うん、こういうのを見たんだけどとか、うん、
はいはい、
うん、こういう内容だったとか、いろいろ。
うん、学校の先生とはどういうふうにお話しなさいました？
学校の先生もですね、まあ、いろいろね、あの、進路とかも考えながらね、うん、後悔しないようにっていうところでいろいろやってもらってたんですけどもね、
うん、
まあ、それでもちょっと、うん、授業っていうか、そういうのにはいけない感じですかね。
先生の方から授業態度とか学校での様子とかはお聞きになったんですか？
うん、特に、はい、そういう変な様子はなかったっては言ってました。
じゃあ今日のご相談は、娘さんが今学校ちょっと行かなくなってるんだけども、この先どういうふうにしてったらいいかっていうことでよろしいんですか？
そうですね、はい、
まあ、学校に行かす行かさないとか、でも勉強は遅れちゃうと困るしとか、そういうことでしょうかね？
ああ、そうですね、はい。他県とかに引っ越した方がいいのかとかですね。
ああ、引っ越し、
そういうのが環境変わるとどうかなとか思ったり、 まあ、分かんないんですけども、うん、今のところに行けないのであれば、
うん、
うん、でもどうなんでしょうねと思ったりもして、うん、まあ、いろいろね、このまま中学校行かなかったらどうなるんだろうとか思ったりね、
うん
うん、
じゃあ不登校の娘さんをこれからどのようにしていったらいいかっていうご相談でよろしいですか。
はい、
じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は三石メソード主催作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生お願いします。
こんにちは。
はい、こんにちは。
普通不登校の子っていうのは引きこもりでさ、母親なんかとは口も聞かないっていう子多いんだけど、
はい、
喋るんだよねこの子ね。
喋ります。
うん、喋るんだったら問題ないと思うんだけど、結局ね、
はい、
13歳で中学2年って、
はい、
もうね本人が決められる年なんですよ。
あ、
うん、それでね、せっかくほら学校に行かないでうちにいるんだから、
うん、
たわいのないこと喋ってないでいろいろな方法があるっていうことを教えてやったらどうですか。
あ、
母親もね一緒になってこのままだったらどうなるんだろうとかどうしたらいいんだろうって言っててもしょうがないんで、
それ
中学生の頭になって考えてるわけでしょ。
はい、
だから転校って何を考えたの。
うーん、例えば環境が変わって、
うん、
変わると
、それはわかるけど転校というのは具体的に何を考えたんですか。
具体的に、
うん、だから隣の町に行こうかとか。
あ、もう本当に他県とかですね。
他県
とか、もしかしたら
他県っていうのはみんなでお引っ越しするの。
いや、まあ旦那がもう今ちょっと単身赴任っていうところもあってですね。
ああ、そっちに旦那に任せちゃおうかみたいな。
まあそれか家族で行こうかとか。
だってお姉ちゃんどうするの。
そうですね、お姉ちゃんはちょっと編入試験とかも関わってくるのでちょっと難しいなと思ってました。
だから全然具体的に考えてないじゃん。
うん、
頭の中でぼんやりさ、いい加減っていうか思ってるだけで、で具体的に考えないと解決ってできないよ。
あ、
うん、はい、母って本当だよ。だから父親と一緒に二人で暮らすでやってみるとかさ、
うんうん、
具体的に聞いてみなきゃこの子に、
うん、
うん、あの学校変わったら面白くいけそうとか、それとかほら今海の学校とか山の学校とかあるじゃない、預かってくれるの知らない。
あ、なんか、
あの過疎地みたいなところでさ、子供だけ預かってくれたりするんだよね。1年でも2年でも3年でもね、
はい、
それって区役所なり市役所なり町役場なり行けば教えてくれるよ。具体的にこんなのもありますよとか、あんなのもありますよ。パソコン使えるでしょ。
はい、
だからさ、山村留学とかさ、ね、そういうワードで引いてみなさいよ、
はい、
そうすると何県の何々条件こうこうこうこうって出てくるから、ね、だから、はい、あなたの今のお悩みっていうのは何にも考えてない、材料が何にもなくてどうしようどうしよう、このままどうしようって止まってるだけでしょ、
はい、
だからせっかくお嬢さんと喋れるんだからさ、
うん、
あなたがまず材料を見つけて、
うん、
山村留学でこんなのもあるし、お父さんと二人で暮らすっていう道もあるし、ちょっと1年くらい休んで同じ学校に復帰するっていう方法もあるし、焦らなくてもいいんだっていうこととね、勉強が遅れると別に1年2年遅れたっていいじゃん、なもんだって、うん、大学入試だってみんな二浪も三浪もして入る人だっているんだからさ、そんなのどうってことないんだっていうことを、だから今お話聞いてるとね、母親が娘と一緒に泊まってね、何にも考えないで泊まってどうしようどうしようって言ってるだけなのよ。でどうしようじゃダメで、で転校も具体的にだよ、お父さんと暮らすこういう方法はどうとか、山村留学こんなのもあるよとか、そしたらこのお嬢さん、ああそれ行ってみたいなって思うかもしれないし、じゃあ1週間だけ行ってみようかっていう方法もあるし、これね、動いて揃えるくらいのことは母親ができると思うんだよね。それで連れて行ったっていいじゃない。
うん、
だって母親と仲悪いわけじゃないんだから。で 半年くらいぼーっとしてたらまた行けるかもしれないしさ、それも聞いてみないとダメなのよ。半年くらい学校休んだらまた行けそうなのかとかさ、聞くところと親が調べるところとはっきりしないと何にも悩むこともできないよね。うん、問題を解決するためにはさ、やっぱり問題がどこにあるのか見つけないとダメじゃない。だから転校っていうのはどういうことよっていうことですよね。そんなお姉ちゃんの編入がとかわけわかんないことになってるじゃない、頭の中が。お姉ちゃんだってちゃんと楽しく行ってるわけでしょ、高校に。そんなのみんなぐちゃぐちゃにしちゃダメだよ。だからあなたどう思うって聞いてみたら、この13歳に、1年くらい休学したら同じところに行けそうなのかなとか、それとも違う世界を見てみたいのかなとか、山村留学とかいいみたいよ、海の留学とか。
ああ、本当ですか。
うん、知らない、調べてみなさいよ。
ちょっと調べてみてなくて、はい、これはちょっと調べる方がいいです、
そしたらね、話題もできるから、お嬢さんとね、で引きこもりでもうにっちもさっちも行かないっていうお嬢さんじゃないんだからさ、あ、これ興味あるとかさ、それやってみたいとかさ、ここ面白そうねとか、じゃあちょっと見に行ってみようかっていう話にもなるじゃない、動かないとダメですよ。そんな、ずっぽりと二人で泥沼にはまってさ、右見ていいのか左見ていいのか全然わかんないなんてね。そう、転校って考えるときには具体的に考えないと。ね。言葉だけで言っててもしょうがないよ。多分中学2年の子っていうのはママと話すような子だったら医師もちゃんと伝えてくれるだろうから、取材先だよ、取材が先。ね、できるからやってごらん。
そうですね、
普通はね、引きこもりでね、口も聞いてくれないっていう子が多いのよ。そうじゃないんだからさ、まだ手の打ちようはいくらでもある。
わかりました、
娘さんって自立心旺盛な方ですか？
どうでしょうね、旺盛な方ではないのかな。
ああ、そうですか。私の知り合いでね、やっぱりその不登校のお子さんがいる人がいて、その子はそうだったんですけど、割と自立心が旺盛な子だったんですよ。それでこういうことやってみたい、ああいうことやってみたいっていうのを親の方は、ああそうって見守ってさせて、それでずっとやってる間に結局大学の検定を取って大学生になりましたよ。
ああ、そうなんですね。
自分でやってみたい勉強とか、やってみたい、こういうことやってみたいっていうのを自分自身で探して、それで頑張って大学生になったりもしたので。でもそれはね、親御さんがお子さんとね、いっぱい話してました。何したい、どうだろうって、でこんなのがあるんだとかって言いながら、いろいろ本当によく話をして、とっても仲良しになってましたよ、仲良しで。だからね、やっぱりそういうふうにこうコミュニケーション取らないと何考えてるかもわからないですからね。
そうですね、もっと話し合って、
そうですね、やってみてあげてください。
はい、
じゃあ失礼します。
はい、ありがとうございました。
はい、
失礼いたします。